お願いします。
フィリピン留学体験談ラジオ、渋谷からお届けします。よろしくお願いします。
お願いします。
中山舞さん、2012年に何月ですか？
4月に1回、1ヶ月と、はいはい、あとは去年の、8月の中旬から10月の中旬まで、
はいはい、
2ヶ月間ですね。
僕はだから6月か7月に行ってるから、僕のちょっと後に行ってるんですよね。
そうです。
だから接点なかったんですけど、うん、そのたまたまテレビでご一緒するみたいなちょっと奇妙なご縁がありまして
そうですね、
ストリートアカデミーっていうスクールを今日本でやってて、で僕はスーパーチューデントっていうのをやってて、それが同じスクール特集でやってたら、実はシヌワンでフィリピンで1ヶ月の差で勉強してたっていう、
すごいご縁ですよね。
ご縁があって、そして東京で前回会ったら話おもろかったから、来週次回は録音させてください。
どういう基準なんかちょっと謎なんですけど中谷さんのその基準が、
え、だって面白いじゃないですか。
でも今日光栄です。
あ、そうですか
私からしたらもう中谷さん自体の存在が面白いので。
あ、そうですか。
存在って言い方変ですけど
はい、はい、
お話が面白いので。
あ、ありがとうございます。
こういう場を設けていただ
きたい。それでね、はい、その僕、まあ、趣味でフィリピン の, その留学した人にインタビューするっていうのをやってるんで、
はい、
そのぜひその時の体験を語っていただきたいなと思って、うんうんうんうん、どれぐらい3ヶ月でしたっけ？
そうですね、計去年2012年度3ヶ月間滞在していて、ただ分断されてるので、
はい、
最初が1ヶ月、
はいはい、
その後、数ヶ月置いて2ヶ月っていう感じですね。
両方 CN1 ですね。
はい、そうです。
なんで CN1 行ったんですか？
もうそこはですね、かなり明確で、
はい、
その最初の1ヶ月目に滞在してた時に、ある程度まあコミュニケーションを取った先生方、
はいはい、
まあ、自分の先生だった担当の先生3人、
はい、
プラスで自由時間の時に接触があった先生たちがいて、
はい、
その時ってやっぱり自分の英語力があまり高くなかったっていう部分もあったので、
はい、
結構適当に会話をしてしまったって部分があったんです
ね。1回目。
そう、1回目、うんうん、でそれがすごいもどかしくて悔しくて、
はいはい、
なんかそもそもコミュニケーションとして失礼だな、人と人としてみたいな部分があったので、はいはい、なんかその悔しさが残ってたんですね。で、
不完全燃焼だったと。
うん、不完全燃焼だった。で、まあ1ヶ月間滞在して自分のスピーキング力を高めるっていう時に、間違いなくフィリピン留学が一番ベストだろうっていう結論には至ったんですね。
やってみて、
やってみて、なぜならやっぱりマンツーマンであるっていうことと、アウトプットをあれだけ6時間とか8時間とかやるっていうことが一番効率的だっていうのを自分の中で実感できたので、うん、じゃあもう2回目絶対行くぞという気持ちでいたんですね。
それは1回目不完全燃焼やったから、
うん、それ
もっとやりたいと、
もっとやりたいと、ていうか間違いなく英語学校にちんたら通って1週間に 1、2回行くんだったら、もうギュッと凝縮した形で行ってしまうのがベストだろうっていうふうに思ったので、もう絶対フィリピン留学をもう一回行こうって決めてたんですよ、
はいはい、
でそこでなんでまた CNN1 なのかっていうと、うん、もう単純にその先生たちとか、うん、コミュニケーションを取ってた時に、うん、もどかしかったものを次会った時に解消したいなと思って、
はいはいはい、
もっともっと深いコミュニケーションをその人たちと次行く時取りたいと、
はいはい、
いうふうに思った
から、ね、だからもう一回行ったと、
うん、だからもう一回行った。
じゃあなんで1回目は CNN1 やったんですか？
もう本当これはねご縁だと思うんですけど、
は
い、元々私の主人の知り合いの方が、
はい、
フィリピン留学をしたことがあって、
はい、
でその人の話をまあ主人がしていて、
はい、
で私がまあベトナムにちょっとしばらく住んでたんですけど、
はい、
こうや主婦としてこうやることがなかなかなくて、
暇やったと。
そう平たく言えばそうなんですけどなんかこう日々ぼなだろうな、何をするわけでもなく過ごしていくぼんやりする自分に対して、
はい、
なんかこうもやっとしてたんですよ、
はいはいはい、
そういう生活が1年ぐらい続いていて、
はい、
まあ、なんかやりたいな、やらなきゃなっていうふうには思ってたんだけど行動にできなかったですね、
はいはいはい、
でその時に、まあ、主人がそのフィリピン留学の話を聞いて、
はい、
まあ、ベトナムからだったらもうすぐだし、とりあえず行ってみればみたいな。
大丈夫です、
大丈夫です、
はい、で
で、
はい、
そうなんですよ。でそれでまあ、じゃあフィリピン留学気晴らしにでもいいから行ってくればぐらいの、そう、そのぐらいの かったんですね、最初のサテーションは。
最初の1ヶ月、
うんうんうん、そうなんですよ。でもともと私も英語は勉強したいっていうふうに思ってたので、
ベトナムは英語ですか？
ベトナム語です。
ベトナム喋れんの？
喋れません。そこはね、ギブアップしたんですよ。
はいはいはい、
ある程度、半年ぐらいやったんですけど、あまりにも発音が難しいっていうところでくじけて、はいはいはい、それよりもまずやっぱり、はい、
英語だろ
う、そう、英語だろうと。私中途半端だったんで、その英語の実力っていうのも。
それで、まあ、それはその主人の紹介で聞いてたけど、それはシェアの話じゃなくてフィリピン留学の話を聞いてたんですよ。
全体的にフィリピン留学なんですけど、はい、まあ、メインとして CN1 に行ったことがあるぐらいは聞いてまし
たね。その知り合いは CN1 に行ってたんよ、うん、だからそれいいよみたいに聞いてて、それだったらそこ行ってみようかなっていう、うん、ああなるほどね、身近に経験者がいたと。
いたんですよ。で、まあ、その CN1 っていう言葉はワードとしてありつつも、はい、ただまあ自分でももっと調べてみなきゃって、はいはいはい、もうそれこそ Google で、フィリピン留学、はいはいはい、格安みたいなもので調べたら、はいはいはい、まあ、結構上にね、やっぱ上がってくるんですよ ね、うん、だからそれでまあ最初にクリックしますよね、うん、でそれで見てみたら、まあ、体験者の留学体験者の、なんだろう、記述もあって、
そこ充実してますからね。
そう、充実してるんですよ、うん、それが。でそれを見ると、うん、これなんてみんな素晴らしい、楽しそうにいい経験してんだと思ってですね。
それで、
まあ、あとプラスで言うと、見積もりシステムがちゃんと
あるね、ウェブでね、
はい、そうなんです。
入れたらもうパッて金額出てくるからね、
はい、でうん、それもあって自分でこうリサーチしてみたんですね、うんうん、例えば、まあ、1ヶ月で例えば4時間コースだったらどのぐらいなのかっていうの、はいはいはい、まあ、私の場合立場上こう主人にお金をもらわなきゃいけないっていうことなので、事前に説得しなきゃいけない部分もあるので、はいはいはいはい、まあ、その辺ちょっと結構シビアに見ていて、うん、でこの金額だったらもしかしたらじゃあありなんじゃないかって自分の中で落としどころつけで、まあ、行く前にちょっと、まあ、軽いプレゼンテーションじゃないですけど、
あ、旦那に対して、
そうです、
私を連れていくとこんなにいいことがあります
いや、こういうね、いろいろリサーチしたんだけど、はい、中でもやっぱ CNN さんっていうのすごい気になっていて、ここに行ってみたいんですっていう話をして。
他に候補はなかったんですか？
他にはですね、セブ島の方が結構
リサーチ
に引っかかってきたんですけど、結局なんだろうな、まあ綺麗な海っていうところに相当惹かれてはいたんですけど、惹かれてたんですけど、やっぱり勉強に集中したいっていうところと、
はいはい、
うん、やっぱなんかあの雰囲気がサイトを見た限りすごく良さそうだったっていうのに惹かれて、
うん、もうじゃあ結構 CN1 一本みたいな感じで、
もうほぼそうでしたね、最初の頃は、うん、
なるほど。でそれでプレゼンが、家族内プレゼンが通って1ヶ月行きまして、
とりあえず行ってこいみたいな感じ
で1ヶ月勉強して、
はい、
でもう一回その行こうと、
うん、
でもすぐ行ったんですよね。
そうですね、まあ
2、3ヶ月したら、
はい、3ヶ月後ぐらいですかね、ちょうど。
でその2回目は2ヶ月と行った
んですか？はい、伸ばしたんですよ。最初は1ヶ月しか行っていなくて、ああ、そうなんや。ただそれだけじゃやっぱり不完全燃焼とか足りない、もっといたらもっと向上できるっていうのを自分で感覚値として持ってたんで、うんうん、
2回目の時、
あの1回目の時に、うん、だから絶対2回目行く時は最低2ヶ月、
うん、
まあわよくばもう本当できることなら半年とか痛いぐらいの勢いだったんですけど、うんうん、なかなか立場上そこはご了承できないので、うんうん、まあ1ヶ月より長い2ヶ月っていうので、まあ、本当それこそまた家族内プレゼンをして、
うんうんうん、
でその1ヶ月目の時にもう2回目絶対行きたいっていう気持ちがあったので、
うんうん、
あの結果を出して帰るぞっていうのがあった
んですよ。1回目の時ね、そう、納得させないと、
かなり必死で、そこが
それ何をもって結果なんですか？
それは、まあ、CN1 っていう学校の中にスピーキングテストがあるんですけど、
入学時と卒業時のやつね、
はい、入学と、そうです、そうです、それをまず1個ベンチマークとして、
あ、
自分の中で入ったレベルよりも、うん、まあ、最低1個は上に上がろうみたいな、うん、そういうことは自分の中で決めて1週間後ぐらいですね、あのまた来たいってすぐ思っちゃったんで。
ああ、そうなんや、うん、そんなハマったんや。
そうなんですよ。
僕あのだからオーナーの伊坂さんと話しましたけど、はい、卒業時のスピーキング能力は群を抜いてたらしいですよ、うん、中山さん、
あ、そんなこと聞いたんですか、伊坂さんに、
はい、ぜひやってくださいって言われました
伊坂さんありがとうございます
で、あともう一つは、僕はあの1ヶ月ぐらい前にあの勉強してたから、僕が当時会ってた人が何人かだから知ってるんですよね。
うんうん。被ってると思いますね、確かに。
で、あとで、まあ、中山さんはものすごい勉強してたってみんな言います。
みんな口揃えて言ってくれました。結構、
あ、そうなんやと思う。
そうか。
で、一つ面白いなと思ったエピソードが、はい、その、みんなあのだれてくるじゃないですか、
うんうん、
だから SM とか行ってなんか買い物したりとかして気晴らしてるでしょ、
はい、
だけどもうあの時の中山さんは SM に行く時間ももったいない、乾電池買ってきてくれとか、その周りをもう使いっぱしりにして、あの必要けなもの
それ誠一郎さん、
そうです、
そう
はい、っていう誠一郎くんが言ってました。すごいなと思って、俺そんなやつ知らんわ思って。
確かに頼みました。今思い出しました、鮮明に、
うん、だからでもそんなにね、その時間惜しいで勉強してる人って僕も見たことないからすごいなと思って、で実際その旦那さんを納得するスコアを出して2回目来て、
はいはいはい、
でまあ一生懸命2ヶ月勉強して、でなんか自分の望むその合格点に達することできたんですか。
その2回目に入学するときってことですね。そうですね、自分の目標値としていたレベルよりも実は1個上に入れたんですね。なんです、自分としては結構びっくりな部分もあったんですよ、
はい、
うん、なんですけど、やっぱりそのボキャブラリーの部分とかあのまだまだだなって思ってたときにそのなんだ高評価みたいな1個自分よりも予測してたより1個上が来ちゃったんで、
うんうん、
そこは結構プレッシャーにもなりますよね。
入った時がそうだったと思う、うん、2回目の
入った時、
うん、じゃあその1回目と2回目の間に日本で勉強してたんですよね。結構
そうです、ベトナムですけど。
あそう
です
、そうかそうか、
帰った後ベトナムでもう本当それこそしこしこと、
ね、
自分で勉強する時間も取りつつ、英会話学校に通うってことをしていて、本当に一日中ずっとやってましたね。でそれが別に全然苦痛じゃなくて、
楽しかった、
ね、楽しくてしょうがなくて、
じゃあ
なんだろう、こうモチベーションがもう明確なので、また あの先生たちに会うときに、うん、もっと自分のこと表現したいし、うん、相手が言ってること分かりたいし、うん、もうそれだけです、単純に、うん、だからそのためだけにあの自分の英語力をじゃあシンプルに向上させればいいよねっていう話で、
じゃあ、あの人たちと話したいっていうことなんですね、うん、
そこだけかもしれない。
で、ほんで2回目それを達成したんですか。
2回目はそうですね、ある程度その
深い話を、
うん、日常会話のレベルから1個進んだ形で、
はいはい、
まあ、ちょっと自分の内面的な悩みの部分だったりとか、
はいはい、
そういう部分もアウトプットできたところもあるし、
はい、
ただやっぱりボキャブラリーっていう面で言うとあのまだまだこうエグザクトリーな表現が出てこなかったっていうところもあったので、
うんうん、
あの本当に向上は日々していかなきゃいけないなと思いましたけど、その1回目の時に比べたらもう間違いなくそれは、
う
ん、ある程度達成できたんじゃないかなって自分では思いますね、
うん、今日本に帰ってきて英語を使う機会ってあるんですか。
それがですね、ほぼゼロですね。
ないんや、
うん、
そう、残念ですね。
いやもうね、それの焦りが今半端ないですね。
忘れるもんね、
うん、もう日々忘れてって、
うん、
言葉もそうですし、なんだろう、もう全て発音もそう。
うん、
やっぱ私一番重要視してたのってあのあれなんですよ、音読なんですけど、
うん、
あのもう毎日毎日ベトナムに帰った時も、
うん、
必ず言葉に出してテキストを読むってことをやってたんですね、
うんうんうん、
で、まあ、それが一番自分が好きなアクティビティだったんでやってたんですけど、日本帰ってきてから全然それができてなくて、
うん、
だからやっぱあれトレーニングと一緒だと思ってるんですよ私、うんうん、アスリートと一緒で、
うんうん、
だから口
ずっとやっとかんとね、
そう、口を鳴らすのと舌の使い方だったりとか、
うん、
表情だったりとか、
うん、
その辺ってやっぱ固まっちゃってるから、うん、今もう結構ねショック。実は今日お会いする前に、うん、まあ、フィリピン人の先生とお会いしてきたんですけど、
はいはい、
その時まあ会話はしてそれなりに意思疎通っていうのができてるんですけど、ヒアリングと、うん、だけど、うんうん、やっぱりねフルエンシーじゃないです。だからその、
あ、そうなん
や。やっぱあのいた時の自分とは全然違う感じなので、
うん、
そこはもう自分のこれから勝負だなってちょっと思って今日いますここに。
だから一応まあ、まあ、もう1年ぐらい前ですよね。
うん、そうです
ね。だから1年ぐらい使う機会がちょっとないと、
はい、
当然忘れてきますと。
うん、
でもその1年 そのフィリピンの留学の体験はもうすぐ2回目行きたいと思うぐらい超良かったんですよ。
いやもう、う
ん、それ何が良かったんですか。
それはですね、まあ、いろんな観点あるんですけど、はい、そもそも私のバックグラウンドとして、はい、あのなんだろうな、ちょっとくすぶってたってとこあるんですよ、自分の人生に対して。うん、要は仕事をしてたわけでもないし、はいはい、かといって主婦の仕事に対して誇りを持ててたかっていうとそうでもなくて、自分って一体何がしたいんだろうっていうのがちょっとぼやけてたんですね。そうなんですよ。でそれで一番結構衝撃的だったのが、スピーキングテストあるじゃないですか、CN1 さんって。でそこでかなり自分の本質をえぐるような質問をしてくるんですね。
まあ、
えぐるって言い方じゃなくても、例えばシンプルに何色があなた好きですかとか、あなたのモットーなんですかとか、
モットー聞かれるね。
聞かれますよね。なんかすごいパーソナルなことを聞かれて、その時にあの即答できない自分に気づいたんですよ。
はいはいはいはい。
で、あ、いかに自分って自分のこと分かってないんだろうな、はいはい、
日本語でも答えられると
。そう、日本語ですら答えられないことが多すぎて、なんかその辺がすごいあの悲しかったというか、
そんな風に見えへんけどね。
いや
超主張しそう。
あのそれは多分今フィリピン留学を経験してるからかもしれない。
変わったの、うん、フィリピン語変わったの。
変わってると思います。
僕第一印象旅人やな思いましたけどね。
それは多分もう本当経験してるからだと思います、そのフィリピン留学って。
そうなんや。
あとはベトナム生活っていうのもあると思うんですけど、
だからそのフィリピンでその英語力が上がっただけじゃなくて、うんうん、その自分のキャラクターとか、 なんか考え方に結構大きな影響を与えたってことだ、は
い、そうですね。だから一つの物事に対してあの自分がどういうふうな主張があるのか、どういうふうに思ってるのかっていうのをちゃんと、うん、あの考えるようになったというか。
それはそのフィリピンでのみんな の、 その質問がきっかけなの。
まあそうね、元根本を言うと多分そのスピーキングテストで気づかされた自分の、うんうん、自分に対する知らなさと、うんうん、なんか物事に対する考え方の浅さみたいなのに改めて気づいて。
へえ、ね、その質問は分かるけど、でもフィリピン人はそんな深く考えてきてへんやん。適当やん。
まあまあそうですね、うん、フィリピン人自体はそうですよ。
でしょ。
もちろんもちろん。だからなおさら私としては期待値を大きく上回る収穫があったものなんですね。
だからそれは英語力と、うん、そのまあ、自分へ の、 そのなんか見つめ直しみたいなところってこと、
う
ん
う
ん、
自己認識っていうところですね、うんうん、あと自分が本当に今後何をやっていきたいのかとか、何が好きなのかみたいな部分が明確になったんです。
何が明確、どうなったんですか。
でもそれはシンプルにあの私は英語を勉強することがすごい好きなんですね、多分本来。
もともと
で、経験としてはその15歳の時と21ぐらいの時に、アメリカとアイルランドに留学した経験があって、それは短かったんですよ。3週間とか4週間ぐらいの短い期間だったんですけど、もともとだから若い時からちょっと海外っていうか英語でコミュニケーションを取るっていうことに興味があって、うん、でそこからしばらく社会人として就職してからは抜けてたものなんですけど、うん、改めて、あ、自分ってやっぱりこう英語を勉強すること好きなんだなっていうのが。
なるほど、
うん、
なんかフィリピンで気づいたんよ。それをアイルランドでは気づかへんかったんよ。
まあ、多分若かったっていうか経験がまだまだ、はいはいはい、うん、
社会人経験ないし。
ないし。
なるほどね。アイルランドとどこって言いましたっけ。
あとアメリカのカリフォルニア。
それと今回フィリピンのその3つの国の留学を経験して、はい、このフィリピン、まあ、もちろんその時の年齢もね、あの考え方も違うから単純に比較できないと思いますけど、はい、そのフィリピンで良かった部分って他の国の留学と比べて何があるんですか。
もうナンバーワンとしては間違いなくマンツーマンってとこですね、うん、もうそこしかないと思っていて、うん、あれだけやっぱり日本人っていう方ちょっと嫌ですけど、私自身がそうだったのはあのやっぱアウトプットが少なすぎて、結局文法とか分かってるにもかかわらず口に出すとそれがついてこないっていう、
喋、
う
ん
う
ん、ってないからね普段は。
そうなんですよ、ね、そこがやっぱ一番問題で、うん、アメリカとアイルランド行った時もある程度、まあ、伸びは感じたんですけど、やっぱり基本がグループレッスンなんで、うんうん、自分が喋る機会って圧倒的に少ないんですね、うん、である程度やっぱ頑張っていかないと、うん、周りで参加している生徒さんたちも結構自己主張の激しい国の人が多いので、ね、負けちゃうんですよ、
ね、適当な英語でガンガン来るからね。
そうなんですよ。もう発音も適当ですし、うん、文法も適当だけどとりあえず喋るみたいな、うんうん、まあ、ベトナム人もそうなんですけど、うんうん、だからそこら辺が弱い買ったので、うん、満足度とか伸び度っていうと 圧倒的にやっぱりマンツーマンで自分がアウトプットするっていうことが多い、
うん、
フィリピンがもう本当にナンバーワン。
うん、あれその他の国もそれはそれ楽しかったんですよね。う
ん、もちろんです。
だけど楽しい、まあ、改めてそのフィリピン行った時に、うん、その英語の学習っていう意味ではこれだけアウトプットが機会が多いのは上達する、うんうん、当然だみたいな感じでもう一回行こうと。
はい、それがコスパ的にもいいし、
まあ、安いしね。
そこも大きいですね。
なるほど、
うん、あとはでもそれもありつつもやっぱり私は多分恵まれてたのかなと思うのはその先生たちとかフィリピンの現地で会った人たちが好きになってしまった。
あ、人がね。
そうなんです。
まあ、人いいっすよね。
あの陽気な感じとパーティー好きな感じとか、うんうんうん、適当な感じとか、なんかあの
適当なんですよ。
そう、結構適当ですよね。
はい、僕のイメージだから高校生なんですよ、フィリピン人って全員が。
なるほど、
ね、悩みもね、あの考えてくるのも全体的に高校生で、
はい、
良くも悪くも幼いですよ。
はい、
うん、だからもうなんかイエーイって感じで OK でしょ。なんかもう歌っとったらええやんみたいな、
はい、
でもその感覚って日本人ないから、
うんうん、
なんでこいつらこんな楽しそうに生きとんのやと。
そう、そのなんかちょっとギャップの憧れみたいなのもあるかもしれないですけどね、
う
ん、
だから幸せ度で 100% 負けてるって言ってるやつが何人かいましたわ。
確かに。
だからそれで2回目行って英語上達もちろんしてものすごいストイックに勉強したんですよね。
まあそうですね、結構ストイックだったのかな。まあ、
8時間、うん、6時間でしたっけ、シネマンって。
そうですね、マックスが8時間。
8時間、8時間取ってたんですか。
私は、2回目の時は確か、4時間と6時間にしてたと思います。途中で変えて、最初の4週間を4時間だけ、
うんうん、
で残りの4週間を、6時間にしてっていう感じでしましたね。うん、
で部屋は1人部屋ですか。
4人部屋です。
それどこで勉強してたんですか。自習室。
自習室ですね。もうなんか自分の部屋だと勉強できないので
、まあ、見ないもんね。
うん、そうなんです。なんで自習室で特に私もお気に入りの部屋を決めていて、
あ、もうそこにこもっとった。
もうそこにこもりたいんですけど、やっぱたまに先生も使ってたりとか他の生徒さんいるので、そこはもうちょっと残念だなと思いつつ他の
まあまあまあ
部屋をね、あの懐かしの部屋をよく使ってましたね。
へえ、なんかもういいことしかなさそうなんですけど、嫌なことってなかったんですか。
嫌なことはですね、
フィリピンここありえへんとかないんですか。
ああ、それで言うとなんだろうな、まあ虫かな。
虫いっぱいいますか。
そうですね。
それは嫌でした、やっぱり。
まあベトナムに住んでたんで、はい、そんなにすごい敏感なわけじゃなかったんですけど、
はいはいは
い、やっぱそもそも私ちっちゃいやりあんま好きじゃないんですね。
まあ、
あの、
はいはい、
存在としてなんかちょっとイラッとするんです。
イラッとするの。だいぶ辛いですね。
いや、大きい槍ならいいんです。
大きい方がいいの。
大きい方がいいです。
あ、そう。
いる意味がなんとなく分かるんですけど。ちっちゃいのが1回目の時なんですけど、
はいはい、
あの、まあ、同じクラスメートだった子が多分ベッドかなんかでちょっとお菓子を食べてますかと、まあいいね、そうしたらですね、
はいはい、まあ、あれだけや、
はい、ベッドの上をこう行列がこう周りのできていて、でそれをね見つけてしまった時に、いやもうそこで寝るのきついなと思っちゃって、もう手でペペペって潰したんですけど、もう気になって眠れないみたいな、多分食べてるだろうみたいな、下手したら
寝てる間に
雲と同じで、だからなんかもうそういうの耐えられないと思って。
どうしたんですか。
いやもうどうしようもなかったんで我慢しましたけど。
寝れたんですかその日は。
いや、大して寝れなくて気になって。だけど気づいたら寝てましたけどね。
はいはい、次の日は寝れたんですか。
そこ聞きます。いや、多分寝てたかもしれない
ですね。あ、もう次の日は寝れた
んですね。寝てたかもしれない。で、2回目に行くときはそれを学んで、
はい、
あのアリのスコロリみたいな
持って行った。
持っていこうと思ったんです、
うんうん、
なんですけど用意してたんですよ、めちゃめちゃ、うん、で、ベトナムじゃ買えなかったんで、うん、うちの、あの両親が日本からたまたまベトナムに来るっていう機会だったので、アリのスコロリをたくさん仕入れてくれと言って、うん、運んでもらったんです、うん、スーツケースにこういっぱい入れてもらって、うん、なんですけど結局それを使う機会がなく、
なんで、
あの忘れたんです。
持っていくの。
単純に。でそれでまあベトナムで使ったっていうオチがあるんですけど、はいはいはい、結局2回目のフィリピンの時も アリに悩まされた、には悩まされたっていうのちょっとあります
ね。甘いもんね、置いてたらアリだらけになってるからね。
そうなんですよ。でやっぱりあそこも入れ替わりが激しいので、生徒さんも、例えば2週間来る人もいれば長期でいる人もいて、だからクラスメートルームメートって変わるじゃないですか。そうするとまたその人が来た時のルールみたいなのがこう出来上がる。
ルームメートとの、
そうそうなんですよ。
だからそんなあった？
そうなんや。
女子やから？俺なかったよ。
なかったですか？
僕そんな気にせえへんもん。
でも暗黙のルールみたいな。
あんの？
いやなんとなくで。
ここ俺の領域なみたいな。
うんうんうん。そうそうです。机があったならここの端っこはまあ、
はいはいはい、
私ですねとか、なんかちょっとした自己主張みたいな。
え、そこと虫と関係あんの？
いや、ね、だから虫のハンドリングも、あの、なんて言うんでしょう、お菓子は開けたまま置いとくなって話をいちいちインストラクトしなきゃいけないって結構めんどくさくないですか？
めんどくさ。
だから、
はい、お菓子開けっぱなしやつが新しいやつ来るたびにあって、アリがいっぱい入ってくると。
そうね、そこはちょっとね、あの、まあ、プチ問題というか。
あ、ちょっとプチってきたことがあんねや。
ないですけど、それはないですけど、でもそういうこともあの、ありますね。
まあ、あるやろ
う
な。大丈夫です。あ、お茶とかもらえますか？
はい。
お茶をいただきます。はい。じゃ虫やね。ゴキブリは大丈夫でしたか？
ゴキブリもあんま好きじゃないですけど。
アリの方が嫌いなの？
アリの方が嫌ですね。
変わってますね。
うん、なんかもう、無限に発生してくる感じが嫌で。
無限に発生。なるほどね。
まあ、そのぐらい。
それぐらい？虫ぐらい？
うん、虫ぐらいですかね。
じゃあその時って、もうあのターラックから出てないんですか？
もうほぼ出てないですね。
どっか週末行ったりしてないんですか？
2回目の時は特に、ね、ほぼどこも行ってないです。あの周辺で、例えばあの射撃場があるんですけど、
あのマッチョな先生と、
そうです、ドニー の友達がやってるとこに行ったりとか。
チューブっておもろかったですか？
面白かったですよ。 あそこぐらいですよ、遠出したっていうと。きっと
あれだってその近いんでしょ？30分ぐらいでしょ？
全然近い。だから SM モールに行くのと同じぐらいの感じで。で1回目の時は、パンガシナンっていうあのハンドレッドアイランドの方に日帰りで行って、でもなんかもともと私あんま観光しようっていう気で行ってなくて、
はいはい、勉強ですからね、
まあ、それもあるし、なんかこうベトナムに住んでたのもあるのかもしれないですけど、まあ行きたけ観光別途行きますみたいな、はいはい、そういうちょっと軽いノリで入れたんですよね、まあ、近いっていうのもあって、
はいはいはい、ああそっかそっか、ベトナムやからね。
だからあんまりどっか週末行こうよみたいな感じの感覚ではいなかったかな。
でも週末って授業ないから自習室こもってたんですか？
うん、
すっげえ。
そうですね、
本気やな。
でもあとはあの金曜日の日に夜あのドリンキングパーティーあるじゃないですか、
はいはい、
あれでかなり私飲んでて楽しくなって酔っ払っちゃってたんで、はい、もう次の日使い物にならないですね。
そんなのもいいやん。
いや結構楽しくて、ああいう場好きなんで、
はいはい、
あのまあ、お太鼓に混じって、はいはい、ウェイみたいな感じで飲んで
や
って、
はいはい、そうなんや。
でテキーラとか投入された日やもう、
あ、そんなん投入されたんや。へえ、
うん、ダメでしょ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、はい、なるほど、うん、じゃあもうがっつり勉強を基本的にしてたわけですね、その週末の金曜日のドリンクパーティーの時はベロベロになって、
もうそこだけですね、自分の解放は。うん、それまでも結構ストイックにやってたのかな、どちらかというと。
そんなに勉強してる人いました？
まあ、皆さん結構まちまちなのかなって、
ね、
感じはしてて、やっぱり、観光も しながら楽しみながらっていう目的の人も多いなっていうのを感じていて、だからそうすると、まあ、そこまで土日こもってって人は少数派だったのかなって感じはしますね。でもいましたよ、あの、いつもいるなみたいな。
はいはいはい、はい、僕全然勉強してなかったんですけど、まあ、楽しかったですわ。僕話すのが好きなんで、
まあ、だから実践の場を外に求めてって感じですよね、
はい、 そう、まあ、そこが先生が、先生もおるじゃないですか、だからもうずっと喋ってました。だからそういう意味でそのフィリピンの環境は、まあ、僕はすごい良かったんですよね、だってその辺喋れるやついっぱいいるから。
確かに
別にブロー君でもいいじゃないですか、
下
手くそなやつと喋っても別にいいし、ただアウトプットする場があるから。
そうですね。
だから、まあ、僕としてはそういうのが好きな人はもうぜひ行ってほしいなと思うんですけど、でそういう意味ではおすすめなんですか、中山さん的にも。
もう 100% っていうか 120% ぐらい
みんな行けと、
まあ、みんな行けと思っちゃうぐらいコスパもいいし、うん、あの近いし、
近いね、
とりあえずスピーキングを上達したいと思ってるんだったら、うん、ちんたら英語学校に1週間に1回2回払って高いお金払うんだったら、ガツッと例えば1週間とか2週間、うん、時間を作って行ける人はそれで行った方が効率的だとは私は思いますっていう話ですね。
僕もだから 1,2 週間で、まあ、できることって知れてると思うんですけど、うん、はい、でも、まあ、いろんな気づきがあると思うんですよね、うん、日本で週一やってるよりは
そうい
ろんな発見があるから、うん、僕正直英語を勉強するってことはどういうことかも分かってなかったんですよ、
うん、
で行って、うん、あこういうことなのねっていう、なんかその道のりの長さも含めて自分のレベルも、うん、あ俺のレベルってこれぐらいなんやっていうのをすごい客観的に見るようになったから、もちろん僕そんな英語できる方じゃないですけど、いやいや、でもなんかそういうのがもう分かっただけで、
そこが大きいですよね、うん、まず学習の仕方とかなんかこういうやり方もあるんだとか、英語の学習方法自体を学ぶことって結構大事で、うんうん、大事ですね、こういうものなんだみたいな、そこの気づきはもらえる場所なんじゃないかなと思いますね、うん、あとは、まあ、結構よくあるパターンなのかもしれないですけど、まあ、例えば CN1 の環境だともう一日中先生と一緒にいれるんですね、もうその人次第なんですけど、まあ、
先生もその辺おるからね、
そう一緒の場所に住んでるっていうところもあるので、まあ、夜全然引っ張り出してずっとあの話すこともできるし、うん、それってすごいもう英語付けの身に自分を置くとしたら最高の環境で、やっぱりなんだろうね、なかなかそういうのってやれるようでやれない環境なんじゃないかな、
日本じゃできないですね、
うんうんうん、
なんかご飯は、
あ、そう、そこで一番なんか私多分あんま聞かれちゃいけないところなんですけどさっきも言ったんですけど、あんま私食に対してこだわりなくて、
はいはい、何でもええやん、
いけちゃうんですよ、
はいはいはい、だから全然苦にもならん、
全然苦にもならないですし、はいはい、まあ中にはやっぱりそのちょっと合わないねとか脂っこすぎるねっていう感想を持つ人も
ちらほらいますよね、
うんうん、
でもまあ大丈夫やったと、
全然私にとっては全然、うんうん、大丈夫、まあもちろんね、そのメニューがあまた一緒だなって思う時も時にはありましたけど私のいてた学校はもうそこら辺も結構工夫をしてくれる部分もあったの で、うんうん、で途中でシェフの方が変わったりっていうのもあって、
うん、あそう
なんだ、まあ、新しい体験もできましたね、
シェフ変わると味変わりました、
うん、
あそうなんだ、
結構変わりましたね、それはね、
よくなったの、
まあ、うん、賛否両論かなって思いました。
大人の発言をしました
。いや、個人的には私結構オイリーなあの感じのものも好きなので、うん、なんか別にいいよ、何でもいい。
食も大丈夫。うん、まあ、あっこから出んかったら治安も全然大丈夫ですよね。
うん、そうですね。治安も平気だし。
で、英語はまあ OK で。そうか。なんかこういうやつはあんまりフィリピン留学向いてへんのちゃうかみたいなのはないですか。
それで言うとやっぱりちょっとちょいサバイバルみたいな環境に身を置くのが苦手な人は多分合わないと思います、
辛い、
うん、辛くなっちゃうと思う、例えばそのやっぱこうホテルぐらいのすごいいい環境じゃなきゃいけないとか、なんか汚いのが嫌いとか、トイレの便座ついてないのもう嫌です、ケアみたいなとか、もう汚いのダメですってなっちゃうとちょっと辛いのかもしれないなと思っちゃう、う
ん、まあ、でもね、綺麗学校もあるみたいですよ、お金出したら、
あ、そういうことですね、
そうで、僕ね、その綺麗学校 の、 あの経験者と話して、いや、はい、僕は言ってないんですけど、うんうん、まあ、なんかこんなラジオやってたらいろんな人と話す機会があって面白いなと思ったのは、はい、綺麗学校って打ち出してるところもあるんですよ、うんうんうん、そうすると実際すごい綺麗ですよ、はい、施設はね、うんうん、で、あのアリとかね、ハエとかね、そのもう山ほど出るわけじゃないですか、トカゲとか
あ、そう、トカゲいますね、
外に山ほどいるわけ、カエルもビュンビュン飛んでるのか、はい、でっかいやつが
確かに懐かしい、
そんな慣れてしまうけど最初衝撃じゃないですか、はい、うんうん、どんだけカエルおんねんみたいな、
確かに確かに、
でね、その綺麗ところは施設すごい綺麗で、はい、もちろんそんな虫とか入らないですよ、
うんうんうん、
でそういうのをバーンって打ち出してたら そのある時生徒からクレームが来て、部屋の外にトカゲがいますって言われたらしいんですよ。それはおるやろと。
そこ言う。
フィリピンやし、みたいな。でその部屋の外にいるトカゲに入らへんようにドアの開閉をしたら大丈夫ですって話じゃないですか。でも、その部屋、そういうのを大丈夫っていうふうに打ち出しちゃうと、そういう人も来ちゃうみたいなんですよ。
恐ろしい。
そう、だから、どんなね、学校が綺麗って言ってても、もう日本じゃないですから、うん、もうその辺、もう虫だらけですから。
確かに確かに。
そういうのが無理な人は、やっぱりもう、精神的にも参っちゃうと思うんですよね。
う
ん
う
ん、
そうですね。勉強の子じゃないですね。まずはその環境に適応するのでいっぱいいっぱいかもしれない。
もう部屋に入ったものなら、気が気でないでしょ。
確かに。
それは僕、他の学校やったらみんなトカゲをもう部屋から出すために戦ってますわ、大体1回ぐらい。そういうのが嫌なやつはもう僕は行くなと思います。
そうですね。大前提、いや、私同意します。もう本当に、そこは大前提としてあるかもしれないですね。うん、
その、お金出したら綺麗なところはあるけど、でも、まあ、部屋にずっと閉じこもってるわけじゃないですからね。はい、ご飯食べに外出たら、その間にゴキブリも出るでしょうし。っていうのが、まあ、僕は思ったことですね。
いや、私もそう思います。だから、唯一のその点なんじゃないかなと思いますね。そう、虫とかがダメな人、汚いのがちょっと苦手な人っていうのは、うん、まあ、それなりに覚悟していった方がいいよっていう話かな。うん、
なんか、その、そういう人向けに持っていった方がいいアイテムとかあります
アイテムで言うと、
別に虫に限らずですけど、
まあ、アリのスコールはまあそうですよね。
忘れてますけど他は
あとなんでしょうね、虫除けスプレーもそう、まあでも向こうで買えると思うんですけどね。あとなんでしょう、もう自分をもうガードするようななんかグッズがあれば持ってったらどうですかみたいな感じがあるかもしれない。
英語の勉強に関して
まあ、辞書はまあ電子辞書でもいいですし、どっちでもいいかなと思ってるんですけど、まあ、それぐらいじゃないですか。あと文法書、意外に向こうであのこれはいいなと思ったのは、日本語で書かれた文法書を1個持っていくと、ちょっと自分で文法確認したいなと思うときに見返して、そっちの方が理解圧倒的に早いと思うので、なんか中途半端にそう英語でやるよりも、そこは日本語で学んだことがある人だったら、もうそれでやっちゃった方が早いと思うんで、あると便利だと思います。私も実際、何でしたっけ、フォレストっていう結構有名なあの英語文法書があるんですけど、まあ大学受験向けなんですかね。それを持って行って、家庭法とか、なんかその辺結構もやっとしてたところがあって、見返したりはして役立つ
んですね。勉強したいな、ほんま。しみじみ感じるわ。えらい、えらい。
いや、違う、えらいとかじゃないですよ。必死だったっていう点と、もう単純に好きなんです。それだけですね。本当にそれが一個の趣味になって
た。僕だから前回お会いして、まあ、今回2回目ですけど、はい、前回の話ですごい今日、まあ、いいなと思ったのが、それでやっぱりその学ぶ楽しさをすごい、そのもっとみんなに学びを身近にしたいっていうので、今そういう仕事をしてるっていうのがすごい大きな転機やったんやろうなと思って、フィリピン行ってなかったらそういう仕事してなかったかもしれないし、そこにライト当たってなかったわけじゃないですか。
間違いないと思います。
だから英語を学んだ以外にその自分発見みたいなものがあったっていうのは、そういう要素は確かにあるよなって、やっぱ来てる人ちょっと変わった人多いし、個性的な人も多いし、そういうのをなんか見つめ直す機会に、まあ、なる可能性もあるんだろうな。だから英語のなんか講座ガンガンやってほしいですね。自分の体験も元に。
ああ、なるほど、うん。そうですね。確かに。
今の学校っていろんな講座やってるじゃないですか。でもちろん英語もやってると思うんですけど、そこでなんかちょっとニッチな英語講座。僕めっちゃ英語あるんで。
同じですか。はい、でもそれをぜひ形にしましょう。は
い、そうだから、なんか一緒にできたらいいなとも思いますわ。
確かにそうですね。
僕ら、まあ、ちょっとスタンスは違うけど、同じようなそのスクールみたいなことを。まあ、やってるっていうのと、はい、まあ、2010年フィリピンで学んだっていう、ちょっとひょんな縁なんだ ね、
ね、そうですね。これはすごいご縁だと思いますよ、はい、確率的に、確かに。
僕の聞きたいことはお聞きできましたので、
本当ですか。
なんかこれから留学を検討してる人にメッセージとかあったら、最後に
メッセージは、もうとりあえず体験してみるのが一番だなと。
興味あるなら、
少しでも興味あるんだったら行ってみればいいんじゃないでしょうかって思います。あとはまあ経験者の人に 話を聞いてみて、
はい、
うん、っていうところですかね。
わかりました。
はい、
今日は長い間お話ありがとうございました。
噛んでますけど、はい、大丈夫です。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。
はい、ありがとうございました。